ックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で滋賀県の東近江市、京都府の京都市に活動の拠点を置いた3回生が2班に分かれ地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。今回はマンドコロプロジェクトがお送りします。本日お送りするメンバーはケイスケと
京子と
千尋と
春也と
南です。
よろしくお願いします。今回はズーム収録で行っています。はい、ということなんですけど、まあ、今日はもう30度を超えて本当に暑い日が続いていて、まあ、夏の訪れがをひしひしと感じているんですけど、まあ、ゼミの夏の予定っていうのをちょっと聞いていこうかなっていうふうに思うんですけど、南、夏ゼミで活動どんなこと考えてますか？
まずはまあ、ちょっと今 その研究とはちょっと外れるんですけれども、祇園祭りのゴミゼロ大作戦っていうものに、ゼミで参加をします。で、私たち3回生はボランティアリーダーとして参加するので、あと事前に研修がだいぶあって結構ボリューミーな研修がたくさんあります。で、この間は1回目研修をして、どうやった、ズームでやったんですけども、結構あれやったような、なんかすごい熱心に祇園祭りのことを教えてくれてとか、毎年のゴミの状況とか教えてくれたりしてね、頑張ろうって思いました。
その研修ってどんなことしたん、ちーちゃん？
研修はそのボランティアについてのことの説明もあったし、その環境問題についての知識とかも一から全部説明してくれはったのと、あとそのボランティアに参加するメンバー同士での交流とかもズーム上でやりました。
うん、ボランティアとかって参加したことある？教皇
ボランティアは参加したことありますね。
どんなボランティアに？
私はその高校生の時にちょうど近くの地域でその災害が起こって、そこのボランティアにその高校で何人かボランティア募った上で参加しました。
おー、それは何町の清掃みたいな災害の、
あ、そう、なんか土砂で町がこう、うん、土砂災害に遭ってるから、その土砂の撤去とか、いろいろそのいろんな学校の人とか来てて、それでボランティア活動を行ってます。
お、
結構本格的な。
格的な。
え、台風とかってこと？
いや、その時は豪雨で災害があった地域に行きました。
ボランティア、
なんかあれやな、なんか SNS で見たことあるけど、うん、そのなんていうの、豪雨とかの災害って、うん、なんかあんま肌露出せん方がいいみたいな。
そう、なんか私行った時期が、うん、もうそもそも冬とか。
あ、冬か。あじゃあそもそもやな。
なんで肌露出したかの？
え、なんか、
怪我とかしちゃう
と、あとなんか流れてくるその土砂の中になんかいろいろ含まれてるみたいな。家の中とか流れたその土砂がなんか、なんかあかんみたい。
なんか生きていくための知識が。
そうや。
身につくな。でもなんか参加してみてさ、そのなんか全然知らんかったやんか、参加、他の参加者の人たち全然知らんかったけどさ、参加してみていろんな世代の人いるんやなっていうのを思ったよな。
そうやな、結構大学生多めなんかなって。去年も自分は参加させていただいたんですけど、ゴミゼロ大作戦に、結構大学生がいっぱいおるんかなみたいな思ってたら、割とおじいちゃんおばあちゃんみたいな人もいて、暑いのにむっちゃ元気で、なんか自分たち自分らむっちゃあちあちとか言って歩いてんのに、おばあちゃんとかおじいちゃんの方が元気やったりして、なんかこういうおじいちゃんおばあちゃんになりたいなって思いました。
あ、ボランティアから、はい、あと どうぞ。
いや、なんかすごい印象に残ったのが、
うん、
年齢すごい幅があったやん。学生から結構年配の方までおって、その壁がなく、壁をなくした上で活動してほしいって言われて、ニックネームとかで呼び合わんかった。
あ、ニックネーム、う
ん。ニックネームあるならそれ教えてみたいな感じで、うん、結構みんなで仲良くやっていこうっていう感じがすごい感じて、うん、
めっちゃフレンドリーな感じで、
うんうん、いいなって思った。
行えそうやなと思って楽しみにしてます、うん、
メールのグループでもな、自己紹介送り合ったりしてるもんな、
うん
うん、13日までの宿題が出てたんですけどね、11までの宿題で、自己紹介をメールに送るっていう宿題が出たりして、すごいなんか仲を深めるっていうか、ワンチームになるっていう感じがありますね、
うん、ちょっと
古いそういうのいいかな。まあそういう活動もありながら、他にもまだまだゼミの活動、夏予定してることあるんですけど、春や他どんなことゼミで予定してる？
ゼミで、
うん、
例えばマンドコロでした、マンドコロプロジェクトでしたら、うん、まあ、緊急事態宣言が明けてたら、うん、まあ、合宿、
そうやな、
実際にマンドコロ地域でできたらなと思ってて、
行きたいよな、
行きたいですよね。で全体としては、まあ、夏休みなんで、うん、普段、まあ、平日じゃないですか、やってるのに、うん、だから普段のゼミとは違うような、まあ、例えば実際にフィールドワークとか行って、うん、実際に経験いろいろ積んでいきたいなと思います、うんうん、
その、まあ、最初のワンドコロの合宿っていうのはどういうことをするん？
あ、実際にワンドコロ地域に泊まるところがあって、うん、そこに泊まるとともに、まあ、お茶摘み体験、
うん、
自分で揉んだり摘んだりして飲む、お茶を飲むっていうことをしようと考えています。
で、夜は毎月やってるマンドコロの、なんかマンドコロ茶のそのなんかボイラーのどこ新しく茶工場設置するかみたいな話し合いを夜はやるみたいな感じやったよな。で、なんか、うん、そうで、そこで泊まって、で、またなんていうの、地域の人と関わるそのタイミング、
うん、
今まで結構失われてきたからお茶摘みも行けなかったんで、
うん、
そう、なんかまたおいでよって地域の人にすごい誘われてます、うん、今
地元住民の方めちゃめちゃいい人ばっかり
で、
うん、歓迎してくれて嬉しいです。
うちの畑も手伝ってもらおうかってめっちゃ言われてなんかいろんなところから取り合いみたいななってて、
うん、
そう、結構な、宣言開けてたら
そうやね、
ですね、
行きたいですね、
なんとか収まってね。
そうですね。
その全体の方のフィールドワークっていうのはちーちゃんどういうことをするんかな？
やっぱり全体で研究進めてるのは仙北ニュータウンに入ってやってるんですけど、うん、実際に行ったことあるのが今までに1回しかないから、その他はずっと自分らで調べるとか調査を行ってるから、やっぱり改めてもう1回、
うん、
で、なんかいろんな人に話聞いたりっていうのをしてみたいなって思ってます。
お、まあ、討論会に向けてね、8月ってのはすごい大事な時期なんで、そういうフィールドワークから深掘りして研究進めていけたらいいなっていうふうに思いますよね、
うん
うん、まあ、全体研究もそうやし、あと何と言っても夏合宿、
うん、
川沿いの全体の夏合宿っていうのを去年できてないんで、
うん、
京子どういう思いがありますか？
今年こそはやりたいなっていう思いがやっぱ強くて、で、その2回生ともがっつり関われる時間になるんかなって思うので、うん、まだ2回生と顔合わせはしてないんですけど、今月末ぐらいに顔合わせして少しずつ交流は増えていくと思うんですけど、夏合宿通して2回生とかあと4回生とかとも結構いっぱい関わって、たくさん思い出、去年できなかった分今年はいっぱい思い出作りたいなと思ってます。
みなみどう、なんかやりたいこととかある合宿で？
やりたいこと、なんか夜に、いや、ちょっとなんか なんていうの、結構お酒とか飲むの危なそうやから、
うん、
なんかみんな出し物してほしいなって思って。でもなんか1年生は多分夏合宿のタイミングで劇やってもらう感じやな、うん、うん、それもいいけど、なんか同期がふざけてなんか面白いことやってるのめっちゃ見てみたいし、うん、あとは先輩方がなんかふざけてるのもちょっと見たいな、うん、なんかケイスケとかお笑い やってほしいな。やってって言ったらやる、
要検討です、ね。あ、ちーちゃんとかもやりそうやけどな。
あ、まあ、
お笑い芸人やったら誰が好きなの？
お笑い芸人はちょっと詳しい。
ちーちゃんは多分な、あの歌って踊ると思う。あ、
何の歌が好きなんだっけ？
あ、NMB。
多分ちーちゃん一人で NMB やってくれる。
あ、そうやな、 NMB 見たいよな、みんなで、
うん、楽しみにして
ます。今から練習してもらって。あ、
楽しみにしてください。
まあそんだけもう夏の予定ってのゼミで埋まってるんですけど、まあその中でもやっぱ学生なんで、うん、学生の夏休みといったらやっぱりもう遊びっていうのがあるんですけど、うん、皆さん予定は埋まってますか、プライベートの。春やどう？
プライベートですか。ああ。まあコロナが大丈夫そうやったら、うん、海とか花火とかしたいなと思って。
花火ええな。
去年花火大会なくなったからな。
え、ほんまにやな。
花火大会行くの相手はもう決まってるの？
僕ですか？あ、まあ、いるかもしれない。
花火大会行く予定の人は他にいますか？
いや、自分が思うに絶対ないと思うから。手持ち花火で全然。
とか、
なんかちょっと田舎でキャンプみたいなのして、打ち上げ、自分たちで打ち上げ花火みたいなのもしたいな。なんか夏って最高やな。
肝試しとかもしたいよな。
あ、したい、したい。
夏って言ったらな、こういう話して、怖がってっていう。と、うん、いうことで、まあ、夏をすごい感じてもらったと思うんですけど、まあ、今年は緊急事態宣言で出て春もすぐに過ぎ去ってしまったっていうことで、今回 お送りする曲は小袋さんの桜です。
明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲は小袋さんの桜です。皆さん春を感じていただけたでしょうか。これから夏の季節になりますが、熱中症対策に、感染対策にいろいろ気をつけながら過ごしてください。では後半に移りたいと思うんですけど、後半はまんどころプロジェクトについてお話していきたいと思います。で、この前のラジオの時に、私たちは3つの事業を、考えているというふうに紹介させていただいたんですけど、その事業提案書っていうものが、この前完成しました。で、その完成したものについて少しまたみんなの方から紹介してほしいなっていうふうに思うんですけど、まず、いちごの事業についてどういうふうな提案書になったのか教えていただいてもいいですか。南
ですか。いちごの提案書は、そのまんどころの、新しくできるボイラーの熱を利用して、ハウスをその熱で温めるっていうのがそのいちごの栽培で、まあ、主にその事例が、普通に重油のボイラーで温めているっていう、その愛媛県の新規就農者へのなんかマニュアルみたいなのがあるんですけれども、それを参考にして作りました。で、結構難しかったところといったら、やっぱり元が重油用のその資産出されてるのがその重油用やったので、結構その暖房機が違ったり、あとはなんていうの、燃料費も全然違ったり、 とか、あとは必要な燃料を、必要な燃料というか必要なエネルギーを、その値段しか出てないんで、どんだけ熱が必要なんやろっていうのを一からこっちで計算して調べないといけないところが結構難しいところでした、
うん、
ちーちゃんなんかある？同じいちごチームのちーちゃんからもなんか
、そうやな。でもいちご栽培についてもやっぱり知らないと事業計画とかも立てにくかったので、うん、そういうのを改めて一から全部学んで、うん、こういう特徴があるんやなっていうのも知れました、
うんうんうん、ね。あとはなんかあのもしその土地の広さによったり規模が大きくなって結構安定してきたらその観光農園にもできるよねみたいな話をしてて、うんうん、もしそれが実現したらこういちご狩りに来たお客さんとかに、うん、そのまんどころお茶の存在を知ってもらえたり、うん、あとは近くにカフェとか作っていちごのスイーツとお茶を掛け合わせたなんかブランディングみたいなのができるかなっていう風に話してました、
うん、結構いちご楽しそうですよね。聞いてたら
なんか、うん、かわいいよな。ワクワクしました。
じゃあもう一つ、事業を考えているんですけど、エビの養殖について考えてきたので、それについてケイスケ教えてください。
はい、エビの養殖はまだ日本であんまり例がないんですけど、その中でも奈良県で、陸上養殖をされてるトロフーズさんにヒアリングを行って、まあ、事業規模とかを聞いてきたんですけど、まあ、養殖自体は、まあ、水槽で、閉鎖式循環って言って、まあ、そこの水を入れて、その水をその
なんていうの、ろ過して、
あ、そう、ろ過して繰り返して使うっていうやり方で、まあ、エビ自体の養殖は比較的他の養殖に比べて簡単で、まあ、結構な値段で売れるっていうことでいいんじゃないかっていうこと、あとエビ自体が日本で結構生産、消費されてるっていうこともあって、まあ、エビがいいんじゃないかっていう風な形で、考えていましたね。
エビがものすごい今需要高くて、奈良県の、まあ、さっき言ったドローフーズさんでも、まあ、需要が多すぎて供給が追いついていないとおっしゃっていたり、まあ、エビは今高まっていてちょうどいいかなって思って、
いいですね、エビも食べたくなりますね。
うん、
でもう一つ、事業を考えていたものが、これまでもたくさんお話しさせていただいてたうなぎの養殖についても事業提案させていただきました。でこのうなぎの養殖は、実際にフィールドワークに行かさせていただいて視察させていただいた、岡山県の西粟倉村のエーゼル株式会社の事例を参考に、今回、うなぎの養殖を考えたんですけど、考えていて、そうですね、結構エビの養殖と似たところもあって、なんかうなぎも可能性がすごくある、地域にとってなんか新しい価値として産業が成り立っていくんじゃないかなっていう風に感じる事業だなっていう風に作りながら感じてました。でこの事業提案書、3つの事業提案書を作成して、昨日地域の方にこの事業を提案させていただきました。でその地域の人に実際提案した時の反応とかそういうのを知りたいなって思うので、じゃあ春やどういう反応されましたか？
はい、実際には3つ、いちごとうなぎとエビ提案したんですけど、うん、まあどれに対してもみんなおおいいやみたいな感じで反応でしたね。
うんうんうん、
めっちゃ喜んではって、どれでもできるなみたいな感じです、
う
ん、
は
い、
なんか結構自分たち、その私たちが思っても見なかったような話がだんだん、そのエビやったらなんか、うん、なんていうの、バーベキューとかできていいよなみたいな、そのバーベキュー客、そのキャンプ場があるので、その、バーベキューをしている人たちにそのエビを売ったりしたら結構いいんちゃうかみたいな、例えばうなぎとエビを比べた時に、まあバーベキューで考えたらうなぎよりはエビの方がお手頃に買えるよねみたいな、バーベキューでとかいう話がすっごい広がってて、なんかすごいなるほどってこっちも思わせてくれた話し合いでした。あとは結構 あの特に自分はイチゴの発表をしたんですけど、うん、その時にそのいろいろ資産とか出して、うん、あの必要なビニールハウスとかの大体かかる値段とか、うん、あとは燃料費とかを出したので、うん、なんか結構イチゴじゃなくても大体そのトマトとかでも結構一緒になってくるから、うん、なんか農業をもしその熱量で考える際にこの提案書めっちゃ参考になるわみたいなこと、うん、これからこの数字結構参考にしていきたいっていう風におっしゃっていただいて、うん、とても嬉しかったです。
まあ結構いちごの栽培と他の栽培似てるところもあると思うし、うん、活用できるところはどんどん活用してもらいたいですね。
そうですね。
でそういう、まあ、地域の方に好印象というか、うん、すごいいい感じの反応いただけたんですけど、その地域の方からそういういろんな事業を提案した上でまた新しくこういうのも考えてほしいなっていうのを違う角度からの宿題を出されたんですけど、うん、ぜひどんな宿題ですか？
ドライフルーツの栽培に、うん、加工の事業も気になるっていうお話をいただいたので、うん、今後このマンドコロプロジェクトで詳しく調べてまた提案していこうというふうになりました、
うん、ドライ野菜
ドライフルーツ、
フルーツと野菜もとかなんか言ってたの違う、うん、それはまた別。
野菜は野菜も言ってはりましたね。
乾燥野菜。
乾燥野菜。乾燥野菜。
まあ、あの日本語にしただけやけど、そうなんかなんていうの、熱を使った加工品を作る、うん、その加工品を作る施設みたいなのが作れたらいいよねっていうのを話して。うんうん、その理由がなんかあの今までその土地、その新茶工場の、うん、候補地みたいなのが一応あったんですけど、そこは結構その取れるか微妙になってきて、
うんうん、
でまた新しい候補みたいなの今あるんですけど、うん、そこは結構広くていいところなんですけど、うんうん、結構住民さんが景観みたいなのを大事にしている地域 で、
うんうん、
でそういう例えばエビとかドーンって水槽を置いたり、うん、あのイチゴのそのビニールハウスをドーンって置いたりすると、うん、もしかしたらその住民さんのちょっとね、あの住民感情みたいなのがちょっと関わってくるかもしれないので、うんうんうん、まあ代わりといっては何なんですけど、熱を使った加工品なんかできないかなっていう話になって、で近くの市、愛東市ってところで、うん、そのフルーツいっぱい有名なとこなんですけど、
うん、
結構規格外の、ね、フルーツが捨てられてるっていう現状にあるみたいなんで、うん、その規格外のフルーツを使ってドライフルーツなんかできないかなっていう話をしていましたね、
うん、なるほど
そう今ちょっと詳しく話したの、うん、みんなに話して、うん、初めて今みんなに話した
昨日、ね、話したばっかりの内容。
そうですね、
うん、そういう授業をねまた私たちも新しく考えてい
て、宿題として出されて、うん、結構地域の人たちに任されてる感がすっごいあって、
うん、
あこんなドライフルーツのなんかいいのを私たちがやってみたいな責任重大みたいなところがありますね、
うんうん、まあ、それがね、うん、地域にとってまた授業になるんやったらね、うん、嬉しいですね。
そうですね、
まあ、その期待に応えられるようにね、うん、全力で頑張りたいなって思いますよね。
うん、で、まあ、月に1回のこういうふうに会議の方に参加して、うん、地域の方とのコミュニケーションをそのこれまで以上に最近取ってきてると思うんですけど、その地域の人と関わってきて、その地域の方の印象ってどういう風な印象を持ちましたか？まあ、実際に会って話した感じとか、うん、いろいろ感じたと思うんですけど、どういう雰囲気だったとかちょっと知りたいなと思う。
まあ、行く前はめっちゃ硬くて、
うん、
なんか空気が重い印象なんかなと思ったんですよ、うん、最初会議は。でも実際行ってみたらもうめっちゃみんな話してくれて信頼してもらって、うんうん、 あ、頑張らなあかんなって思わせられましたね、
う
ん、
結構ワイワイやってたよね、結構アハハハハみたいな感じ
結構笑い声も、うん
まあ、これからも地域の方との関わりは大事にしながら活動を頑張っていきたいと思います。
はい、
はい、
では、来週はベジプロジェクトがお送りさせていただきます。次の私たちまんのころプロジェクトの放送は3週間後です。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで、 E メールアドレスは、info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしましたのは京子と
千尋と
春也と
南と
圭介でした。
ありがとうございました。